ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン、はい、16日分配信、5月16日でございます。もう春の予定、まだ寒いんだけどねまだ寒いんだけどもう春、いいですな春。1日ね、やけに真面目だったね。ここのとこにしては珍しくすげえ真面目だったんで、今日はエロネタ喋るぜ何喋ろうかね、すごい思ってたんだけど、ペニスの呼び方で女性の、性の、どういう性癖を持っているかがわかるわけないよね。いや、それと、添い寝手こき。これはもうね、MO の俺にはね、たまらない。これ、添い寝手こきって一体何なのっていうこと。みたいな感じ。あとは、普通のセックスより10倍興奮する、痴漢プレイとは何ぞや。の3本立てでお送りしたいかと思っておりますんで、早速行こう。で、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。はい。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ペニスの呼び方で変わる女性の性格、よくわかんないよね。まあこれあれね、いつもの俺の大好きなパンパン、 PANPAN ね。本当に1000万ユーザーが見てんのかなこれがわかんないけどね。まずはチンコって呼ぶ女性いるの、まず聞きたい。チンコって呼ぶ女性がいるのかわかんないけどね。まあでもおちんちのことをチンコと呼ぶ女性は人生経験が豊富で達観しています。彼女たちは辺り一面に田園風景が広がる片田舎の出身。嘘つけまあいいや。初体験は17歳の時、痛みと感動で涙をしたと言います。随分と極端だね。その時は恥じらい、ね、ペニスのことをうまく言い表すことはできません。多分ね、初体験をした人の女性の中で9割9分9厘チンチンを故障しなきゃいけないタイミングっていうか状況ないと思うけど、何言ってんだろパンパンさん。ね、そんな純粋だった彼女は専門学校を卒業しデザイナーを目指して上京しましたって、これ誰か特定だろこれ。しかし都会の冷たい風にさらされて彼女は徐々に変わっていきました。人生のどん底を味わい、長い葛藤の果てに彼女は一つのことを悟ったのです。今の状況に比べたらペニスの呼び方なんてどうでもいいじゃんこれもうここかいきなり。そして何気なく味気ない呼び方のチンコ、そしてそれは酸いも甘いも見てきた女性の晴れやかな心の証だったのですって、ふざけんなよこれ、なんだよなんかごめんねという気がしてきたけど最後まで行くよもう。で、チンチンと呼ぶ女子の性格、チンチンと呼ぶ女子の特徴は陽気でノリの良い旅芸人ガールです。まあいいかな。チンチンはその五感からチンチンどんどん、つまりチンドン屋を想像しねえよこれ。何言ってんだこれ。チンドン屋とはお祭りなどで笛や太鼓を演奏しながら街を練り歩く旅芸人です。彼女たちは日本各地を放浪しながら、さまざまな一元さんのお客を相手にしてきました。 なんだろうこれ、なんか違う気がするね。で、旅の最中にいろいろな話をしてきた彼女たちが気づいたことは、チンチンは楽しい、チンチンは人を傷つけないということだから。ノリが良くて社交的な彼女はチンチンのその五感の良さと人を傷つけない優しさに惹かれたので、チンチンと呼ぶ女の子はいつでも笑顔を絶やさず、とても愉快な女の子が多いです。嘘つけよ、本当に。懲りずに行くよ、あそこと呼ぶ女子の性格、あそこと呼ぶ女の子、チンチンのことをね、おチンチンのことをあそこと呼ぶ女の子、これは意外とスケベなのです。一般的にはお姫様お嬢様系の女の子が男性器のことを呼びづらく恥ずかしそうにあそこと呼ぶと思われることでしょう。でも実はあそこと呼ぶ女の子、よく観察してみると自分から下ネタを振っていないですか？いやごめんなさい、50年間生きてきてあそこと呼ぶ女性に会ったことがありません。会ったことがないんでね、あそこと呼ぶ、心理の裏側には当然恥ずかしさがあります。しかし20歳を超えている健全な女であれば思春期の盛りはとうに過ぎて落ち着いても良い頃合い。もうね、パンパンさんのね、年代とこの区切りのバランスっていうか、わかんない。二十歳超えて健全な男女、女性の思春期の盛りはとうに過ぎて、二十歳超えたら思春期ど真ん中でいいんじゃないのこれ。十代だけ、この辺ね、俺もよくわかんないな。そんな年になってもまだ、あそこと呼ぶ彼女は自分の自信、あそこが思春期なのです。いつまで経っても若いということで、いいですね。ごめんな、なんか、ただの一個も共感できねえよ。おペニペニと呼ぶ女性。おペニペニって呼ぶ女性いないと思うけど、行くよ、パンパンさん。これもうここまで読んだからね。おペニペニという言葉に聞き覚えはあるあなたは、ネットオタク、ネットオタク知ってんの？お、ネットのオタクはおペニペニってわかるんだ。ごめんごめん。俺、2チャンネラーをよく、ネットゲ。実況版で使う、2チャンネルの実況で使うのが発祥の隠語で、まだ一般的には知られてない新語のジャンルに属します。でもピクシブで使ってたっていうんだから、新語じゃないよね。ピクシブでやってて、やっぱりおペニペニはあったと。で、それは、女子、不女子がメインで、イラストで盛り上がった時に、吹き出しとかに書く。今日もおペニペニのイラストを見て、おまんまんしちゃうよ、ドフフフフ。こうやって使うんだね。これが正しいのね。今日もおペニペニのイラスト見ておまんまんしちゃうよデュフフが正しい使い方ってことね。参考になるこれ。まあまあそういうその不女子の方が使う使い方っちゅうことかい。これどうしよう。5分思いっきり喋ってみたけど、あんまり、ピンとこないな。とりあえず、どうしようかな。これ、このままだとなんか、俺、変なのネタだけ喋ったから、なんか、歌でも歌う？歌でも、一応ね、今日ね、ギター持ってきてるから、生で歌えるから、生で歌っちゃおうかな。ちょっとだけ用意させて。わーい、できた。ギター持ってきたから、やれるんだけどね、これね、日本バレより前に、一番最初ぐらいかな、俺曲作れるんだべか、ぐらいのつもりで、作ったのね、ビターっていう曲があるんですよ。逃げっていう。多分ビターは後でつけた曲なんで、もうちょっと懐かしい曲作れたらいいなっていうフォークソングを、一曲作ってみたいと思って作った曲です。だからミュージックゼロで歌うのは初めて？ビターです。どうぞお聴きください。
公園ですりむいた腕をなめ、シャツには土の匂いがした。宿題をやらず 怒られて帰り道カレーの匂いがするネットゲもスマホもないけれど布団に潜って漫画読むノスタルジーじゃないけれど年号が変わる真ん中の時新しいものと古いもの自分はいつの時代のもの人生半分以上が過ぎて苦しくなったベルト緩めおーため息親父がお土産にしたコカ・コーラ団地の暮らしはおしゃれに見えた野球選手と宇宙飛行士未来の仕事に夢が詰まっていたインスタも液晶もないけれど夕日の色は三倍濃かったロスタルジーじゃないけれど年号が変わる真ん中の時新しいものと古いもの自分はいつの時代のもの人生半分以上が過ぎて涙もろくなった自分にあーため息ノスタルジーじゃないけれど年号が変わる真ん中の時新しいものと古いもの自分はいつの時代のもの人生半分以上が過ぎて苦しくなったベルト緩めおーため息おーため息
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。聞いていただけるだけで幸せ。いや、本当にチンチンの呼び方がさ、あんなにしょぼい。あんなネタ。パンパさんもね、ネタ考えた方がいい。面白いネタと、そうじゃないネタの落差が激しい。ほらね、歌う羽目になるから。これ、ビターは、本当に一番最初に作った曲で、なんか、ダメだ、ネタ足りねえ、これと思ったんで、突然歌おうと思って、歌った曲なので、まあ、日本バレよりも昔の曲です。だから日本バレを元気に歌いたいと思った意味がわかるでしょ。これでまた日本バレはまた書けるけどね。ここがまた書けるけど、これ書けちゃうと2曲書けることになるから書けないよ。来月かな ?6 月書けるから。6月に書けるけど、まあまあ、なんだろうな。今の、まあ、今日っていうか次5月の1日に話したねその自分が10代とか20代の時に何を持ってたのっていう今のこうねスマホがあって SNS が全盛期の時代と昔の昭和の時代ってそうじゃなかったよみたいなのをうまいこと表現できたらいいなというつもりで書いたはいいんだけどしばらくぶりに読むとなんか歌詞がおかしいよねなんかこれでいいのかって思うのでこれでレコーディングしなかったら、しなくてよかったなとは思うんですが、それをやるなっていう話だけど。まあまあまあ、もしリクエストがあれば、もうか、やるから。リクエストおはがきがあったら、なんだってやるから、俺は。はがきが来たらもう、それがもう俺にとっての神だから。 もう一回やってって言うんだったら何でもやりますんで、お便りをください。楽しみに待ってますね。それでは CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
添い寝てこきの気持ちのいいやり方、バブみあふれるセックステクで甘えん坊の彼氏を大満足させよう。バブみってなんだって話だけどお待たせ、エッチなネタですよ。これ俺もね大好きなんだけど、添い寝てこきってわかんない友達いないよねまあまあ、男性を思いっきり抱きしめ、思う存分甘やかせる添い寝てこき。リラックスした体勢で手こきしてもらえるので、男性にとってはまさに天国。納得大好き。まあまあ、その、ね、添い寝手こきの特集がございました。これはね、結構甘えたがりとか M 系が強い男は大好きっていうね。まあ、わからないちょっと S 系の強い人たちのために説明してやろうか添い寝手こきとは、男性を横にさせ、その横に女性も横になり、密着しながら手こきしてあげることです。おっぱいを存分に男性の体に当てながら手こきをすると、男性の精神的興奮も溢れるように盛り上がることを受け合い、おっぱいの谷間を見せつけて視覚的な興奮も煽りましょう。もうそれだけでダメ俺が好きなんだけどね、これはね。でも男の子、彼氏を夢中にさせたい女性、俺のリスナーにいるのかっていう噂はあるけれど、そういう人に、まあ、向けてというか、まあ、もし彼もやってもらいたかったら、もう方法だけね、方法だけこれもパンパンさんに書いてあるし、これはね、まず、添い寝手こきをする3つのメリット。メリットあんだから、もちろんありますよ。そらありますよ。男性のストレスが軽減し、カップルが円満になれる。これ本当らしいよ。ハグはストレスを軽減されるというので、男性を密着して、ハグするように、手こきをすれば男性のストレスはもう軽減するはずです。もう賛成。で、セックスレスの解消も期待できる。これね、なかなかいきなりセックスするとかって大変だったり、いきなりセックスレスのところを切り込むのもおかしいと思うけど、そういうね、手こきっていうのは、まあその、最初のね、スキンシップの一つとしては、なかなかいいでしょうと、医学的にも言ってるというか、そういう、メンタルクリニックでも推奨しているのが、添い寝手こきなのです。はい。そして、男性を責める、バブみあふれるプレイ。このバブみっていうのが俺もわかんなかった。これは俺が古い人間だと思うんだけど、バブみとは、母性を感じるという意味。意味わかんない。なんでだろう。でも、母性ね。バブなんだね。バブだから俺入浴剤のバブかと思ったけど、母性を感じるってことね。だから、男性がまるで赤ちゃんのように扱われ、男性はバブみを感じて安心感を得られること間違いないし、あ、なるほどね。だから彼女にこう母性を感じることっていうのがバブみで、その安心感こそがこの人となら長続きするとか結婚できると思わせられるかもしれないので、バブみを与えることは男性には、重要なことですとちょっとこれは俺よくわかんないけどね、俺の中ではね。ただそういうことやられると俺は実は弱いっていうのは、俺弱いです、すげえ弱いです。これはね、添い寝手こきのコツは母親のような包容力。この母親とエロいのがね、どうも俺の中ではつながらないんだけど、ただ今アダルトのほら DVD の売ってる場所とか行くと、大体その謹慎相関ものと 手こきものっていうのは似たようなジャンルのところにいるから同じなんだろうね、このこう母性を感じるっていうの。ただほら妹もので妹萌えとかって言ってるのも蓋開けると血のつながった妹はいらんのですよっていう、何とんでもねえこと言ってんだこれって思うけど、それと同じだと思うんだよね。血のつながった母親はいらんのですよだから実際こわ母ちゃんこのババアこの野郎みたいなのに触られたいと思っているやつはよっぽどだよ。それはもう本当に新鮮にごめんなさいっていうぐらい変態なので、そうじゃないんだよね。多分母親を感じさせるような母性、聖母マリアかなそういう人たちに、おちんちんを可愛がってもらいたいと、そういう男性はすごく多いからこそ今のアダルト業界にそんなにジャンルがいっぱいあるっていうことに俺は間違いないとそう思っております。で、添い寝手国に絶対必要なもの、先月も言ったけどローションもうマイローション買っとけ。俺のリスナーだったらもうペペはペペ必須一家にじゃなくて机に一箇所もう必ずペペを用意しておくぐらいのそういうノリでなさいという話ですな。でまずベッドにバスタオルを敷いてローションを、こぼれても大丈夫な状態にします。添い寝手こきをするときは男性に安心感を与えるのが大事です。シーツに垂れるほどたっぷりのローションをつけて、誤って顔を引っ張り痛みを与えないようにして手こきをしましょう。こんなね、誤って皮を引っ張るようなやつは手こきせんでよろしいそれぐらい愛を持って手こきをしてほしいと。次、体勢を整えて指を全部使い、5本の指を全部使えと。基本的な手こきで、基本的な手こきがこう説明されてないけどね、男性の性感を高めている間に自分がバランスを取りやすい体勢を見つけましょう。で、男性が仰向けになっている横に腕をついて横になるのが基本姿勢ですが、時間が経つと手こきしていないほど腕が体重のせいで痛くなってきます。そのために、クッションを用意するなり体重、体勢を変えるなり、無理ない手こきを、これなんかなかなか大変だね、すごいですな。そしてその時のポイント、指5本をすべておちんちんに密着させにちゃにちゃと音を出す。いやらしいこれは指の裏筋、おちんちんの裏筋部分に親指を当てて、ゆっくりなぞるようにしごく。5本指をすべて密着させドリルのように回転させながらしごく。仮部分をペットボトルのキャップを回すようにこね回す。亀頭側に小指を立てるようにし、逆手手こき、逆手ね、ドアノブ握るみたいにして逆手で手こきをする。全部気持ちよさそうこれはやられたいと思いましたとさ4、緩急をつけながら手こきし、もう片方の手のベストポジションを決める。じらすようにフェザータッチをしたり、手のひらで亀頭をこねくり回したり、亀頭を UFO キャッチャーのようにつかみUFO キャッチャーのようにつかみ、イソギンチャクのように刺激、この蜂のように刺すみたいな、これはもうねかなりあれじゃないかな。で、行きそうになったら男性を抱きしめるようにしてあげましょう。キスをするのも有効です。おー、なるほど。時間に余裕がある場合はいくつか体勢を変えた手こきをしてあげましょう。なるほどね。まあ基本的に添い寝手こきでは、おっぱいを見せるようにしながら、おっぱいを舐めさせてもいいでしょう。ただ、常に男性を包み込むような優しい母性あふれる手こきを心がけましょうなんてなってるけど、これは結構難しいんじゃないかなと思うけれども、なかなかすごい。で、合わせ技として言葉攻めが有効です書いております。以下のフレーズ、先生がこれを使うと 素晴らしいで賞と呼ばれるものが5個出ておりますので発表したいと思います。1、おちんちんビクビクしてる、これはたまりませんな。2、気持ちいいデチュネ、デチュネこれはどうだろう、赤ちゃんプレイだからデチュネなのかな。もっと気持ちよくさせてあげるわ、あーなるほど。あ、ねえどうされたい、あ、どうされたいはすごいね。私も濡れてきちゃった、ここまで言える人結構大変だよね。もうこれ AV じゃんここまで来ると。それでも刺激が足りないというのならば彼氏の乳首を舐めてあげましょう。あ、乳首舐め手こきね、これは刺激強いんじゃないかな。まあまあこういうのはで、行く時にキスなんかをしてあげたら男性は死んじゃうでしょう、死んじゃうねこれは死んじゃうと思う。だから添い寝手こきは素晴らしいってことでみんないいかなこれで、ね、俺すげえ添い寝手こきだけで10分喋ったよ、くだらねでは CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。セロセロセロセロダウン、I'm on your side Trying to read your mind The clock is ticking How long till you hear my call Get down, you get back up 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 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
ありがとうございます、ありがとうございます。またまた言われるね、あの温度差というか落差の激しいトークだってまさか添い寝だけで俺10分いくとは思わなかったけど、結構ねネタはあるんだよね。ネタ、エロいネタいっぱいあるから、もっとエロいネタを喋りたかったんだけど、今月は真面目だな。すげえ真面目に喋ったな。すげえ真面目ってことじゃないけど、結構ね、もうちょっと違うやつでエロいこと喋りたいのは何個かあったんだけどね。なかなか、その、あ、だってほら、あれだよ。だって、この3本できますって言って、俺喋ってないもんね。10倍興奮する痴漢プレイ。歯間プレイだってさ、すげえ長い、多分俺10分喋れるぞこれ。なんだな、あのチンチンの呼び方のやつやめて、この歯間プレイ喋ればよかった来月喋ろう、これも、これも来月だ。あの歯間プレイはもうだって普通のセックスより10倍気持ちいいっつってんだよ。10倍気持ちいい歯間って何さっていう。でこれもさっきのあのなんだっけ、あの10年前の自分とかじゃなくて、今のこういう SNS とか今の時代だからこそできる痴漢プレイっていうのがあるらしいんだよ。もう気になるでしょ。来月聞くしかないよねこれ。俺も来月喋るしかねえところに来たから覚えとかなきゃ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。だから曲とかなんか歌えっつんだったらそれもリクエストくれれば答えるよ。もうリクエストというかお便りは神だから。で、 ミュージックゼロチャンネルの、ね、ツイッターのアカウントでございます。m_z_channel、mz チャンネルですね。アカウントに、ツイッター、フォロー、どしどしお待ちしております。デルタ、IR とたった3文字打つだけで、エア、ツボさんのツイッターと、YouTube のアカウント行きますんで、フォロー、リプライ、そして、チャンネル登録をお願いいたしますと。で、僕の方がトムボックスです。TOMBOX。高橋智明でも言ってます。それから、雑談、フォークギター弾いてみた、怖い話、ベイプ吸ってみた、タバコみたいな感じかな。その辺で行くと、いい感じになってます。で、最近ちょっとだけ評判良かったのはね、サンライズのね、戦闘メーカーザブングルのオープニング歌ったら意外に悪くなかったっていうんで、これアニメの歌を歌うといいんじゃねえかなっていう気がちょっとだけしてるので、アニメの歌を歌ってやろうかなと思っている次第です。高橋智明、TOMBOX、トムボックス、で、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたしますと。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。また来月会いましょう。高橋智明でした。さようなら。